この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は5月17日土曜日、青戸7丁目にありますテクノプラザ葛飾で開催している葛飾区伝統産業職人会祭りに佐藤文恵がお邪魔しています。葛飾区は伝統的な技を継承する職人さんがたくさん集う地域なんですね。この日はそんな葛飾区の伝統工芸24団体が集まり展示会を行っています。体験することもできるみたいですよ。このブースは
三味線です。
東京三味線、
はい、今引かれているようなものを作っています。葛飾区四つ木で作らさせていただいてます。
何年目ですか？
サラリーマンは 2,3 年やってるので、職人も 2,3 年だから3、4年ぐらいかな。
おいくつですか？
23歳ですね。
三味線の職人さん？
そうですね、今同じお店で、はい、働いてます。三軒市菊岡っていう四つ木にある三味線屋ですね。これから2年目に入ります。去年の4月に大学卒業してここに入った感じですね、はい。
どうしてこの世界に入ったんですか？
自分は大学の時に趣味でカメラをやってて、写真とか動画を撮るのが好き で職人さんのとこに動画を撮りに行ってたんですよ、いろんな場所に。でその中の一つにここがあって、まあ、話聞いてたらすごい楽しそうだなと思って。親方河野さんがなんかいろんなことに挑戦してる人で、それがすごい面白いなと思って。
難しさってどういうところにありますか？
そうですね、三味線は皮張りっていう作業があって、皮を張るのに、皮を引っ張って張った状態で張ることでいい音が鳴るんですね。なんでそれをなるべく限界まで張って、で限界張りすぎると破れちゃうんですね。それが
張れば張るほど、伸ばせば伸ばすほどいいけど、
そうですね、
ただやりすぎると破れちゃう。
そこの調整がすごいやっぱ経験が必要で難しいところですね。やっぱりお客さんの音のまあ好みだったり、演奏するジャンルだったりによってその皮とか皮の張り方も変わってくるので、それもすごい経験が必要で難しいです。
これは小ジャン味線、大きいやつと音って変わるんですか？
そうですね、やっぱりこれが、
すごいいい音。
そうですよね、結構いい。
上手。江戸べっこ、
はい、中学卒業してからですから50年以上かな。こういう甲羅を切って、
切る、
はい、こういう風に打ちますよね、
はい、
それで剣先でこう形なぞって、それでのこ糸のこで切るんです。ちょっとやってみますね、
はい、回転してる、ベッコの角を当てて、
当てるだけで、艶を上げてるんです。意識するのはやっぱり圧着するとか、熱すぎてもダメだし、ぬるすぎてもくっつかないし、熱すぎると生地が死んじゃうっていうんです。あの潰れすぎてプクプクって膨れちゃうんです。そういうのはできません。
失敗しちゃったら
もうダメ、アウト。若い時それ何回かやりました。
どれくらいかかりました？
僕がやったのは20年ぐらいしてからこういう色を、25、6年してからこういう色に。
20年もかかるんですね、
うん、後継ぎ問題は僕がやる分ぐらいの材料はあります。ただ息子が本気で何十年もやる材料があるかって、そこまでない。これキューバさんなんです。カリブ海のあのキューバ、あそこの材料なんで、まず入ってこないと。現地の人はこの亀さん食べますから。
これ何たわしって読むんですか？
シュロ。
シュロたわし、うん、シュロって何ですか？
シュロの木に繊維が絡みついてるの、
は
い、それ原料で、うちはもうほとんど今シュロ。シュロって柔らかいんですよ。
わあ、柔らかい。
これが本来の柔らかさ、東京で作ってるの2人だけ。昔はね、15、6軒あったの、我々子供の頃。
いいものを作んなかったらしょうがないしさ。もうやっぱりさ、お客さんに喜ばれると嬉しいじゃない、うん、もうリピーターさんが多くなって 長持ちしてよかったよって言えばさ嬉しいでしょ、う
ん、何年ぐらい作られてるんですか。
私60年。
いいたわしと悪いたわしどう違いますか。
作ってねじって仕上げて、目付き密度量が厚い薄いだと思います。だからいいも悪いもね、あの職人さん次第だから、それは腕のいい人悪い人っているから、たわしの場合はどういうことかというと教える人次第で良くも悪くもなるってこと。だから一個一個が本当に真剣勝負で作ってるっていうか、そんな感じでやらなかったらいいたわしできないから。
染色用の型紙になるんですけれども、はい、あのまあ手ぬぐいとか浴衣とかお祭りのこういうところの斑点の文字とか後ろの染めるものっていうのは型紙がないと染まらないんですけれども、その型紙を彫ってます。
すごい柄を見ると、竜だったり。
そうですね、これは辰年と蛇年のちょうど還暦なんですよね、はい、同じ年で同級生で、なので辰と蛇の身の柄を入れて赤で染めて還暦なので。
これ伊勢型紙ってことだから、伊勢から。
私からすると曽祖父がひいおじさんが伊勢から東京に出てきて仕事を始めたので、そのまま伊勢型紙のまま、はい。
工房の名前というか
松井型紙店です。私で4代目になって、そう、実家の仕事を私が継いでるので私しかやってないんですけれども。
そうなんです。金子さんは職人をやられて何年目ですか。
もう40年ぐらいになります。はい。
どうですこの仕事の魅力って。
こうやって染まるとすごく綺麗なんですけれども、やってる仕事はすごく地味で、もうずっと座ってやるっていうことなので、もうだから父にまず言われたのは、もう仕事に惚れなきゃダメだ、好きじゃなければできないよっていうのは言われて、たまたま私はハマったというか、結局型紙って染める道具なので、染める職人さんが染めやすい型紙を作らなきゃいけない、見せるためのものじゃないんですよね。そう、一般の人はこう目に触れることはね、どんなに綺麗なものでも柄が、ね、見せるものじゃないので、
最終的には布製品
に。そうです、そうです、そうなんですよ。そうだから、もうその職人さん、染める職人さんが使いやすい型紙を作るっていうことが、だから若い頃はよく父にその染める専攻所に行って職人さんの話を聞いてこいってよく言われました。
自分の仕事だけで完成するわけじゃなくて、その先があるっていうのが。
そうなんです
よ、あんまり他にはない。
そうですね、で人目に触れるものじゃないので。そうなんですよね、
染め物を作る人が全部やってるのかと思いました、
これ型をお皿の中にガラスので挟んであるんですけど、これも全部そうなんです、同じように彫ったものです。結構細かいですよね、こういうのは。これも全部手でこうやって彫って、さっきね言いましたけど、やっぱりね自分で、ね、気持ちが入ってると楽しいんですね、彫ってて。
なんか伝わってきます。
もうなんかね楽しくて楽しくて、どんどん彫りたいっていう。
今回は葛飾区伝統産業職人祭りをリポートしています。江戸型彫りのブースに来ました。
浮世絵を型にしてパネルなんですけども、染めに使えるような状態にしてある型紙になってます。紙だけじゃなくて、この細い紙っていうんですけれども、これを漆で貼ってあります。そうすると丈夫になって、こう浮いてるような空いてるところに染料がいっても大丈夫なような型になるんですね。でもこれはまあこの図柄として一番の絵になりますから、このパネルに入れて見据えるっていう。
これから来る人はみんなもでした。
初めてどれくらい経つんですか。初めて、あ、でももう10年ぐらい。でもなんかこういうすごいちょっと伝統工芸と細かいなんか作業とかがもともと好きだったので、それで、はい。
伝統工芸いろいろありますが、なんで江戸型彫り。
そうです、なんかもともとそういうなんか型紙を飾ってあるのちょっと見たことがあって、それでちょっとやってみたいなっていうのを探して、
どういうところが魅力ですか？
あ、でももう型紙、本当にいろんな型紙があって、もう見てるだけでも全然飽きない。もう10年とかやってても未だに見たことのない型紙とかすごいいろいろ見てて、
この展示されているのを見るだけでも、あの鳥獣戯画だったり、あとポップななんか蝶々の柄だったり、
そう本当になんか全然いろんな柄があって、多分絶対皆さん好みの柄とかが見つかると。はい、
すごい包丁がいっぱい並んでる。
刃物ですね。あとはハサミとかもやってます、ね。はい、
爪切りなんかもありますね。
爪切りもね、そういう細々したのもやってます。
東京内刃物ってもんですか？
はい、東京内刃物です。東京都の伝統工芸のカテゴリー、まあ、あのいろんな刃物屋さん都内にもあるんですけど、もちろん包丁屋さんもあるし、まあ、うちは立ちバサミやって、立ちバサミとか、あとは花バサミとか、あの散髪バサミ、そう利用バサミとか、いろんなあのカテゴリーがあるんですけど、そこを一緒くたにして東京内刃物っていうカテゴリーでやってます。
こだわりのポイントっていうのはやっぱり研ぎにあるんですか？
そうですね、あの基本的に使い捨てなものじゃないんで、修理して長く使っていただく、いいものを長く使っていただくっていうコンセプトで作ってます。だからね、不意にねこうぶつけて欠けたとか、そういうのでも、もう最後の最後までできる限りの修理はしますので、長くお使いいただければと思います。鍛造して一本一本手作りで叩いて作ってます。
金属、
そうです、あの保土に、まあ1000度ぐらいの保土に鉄を入れて熱して叩くっていうのの繰り返しで、本当火事です。いい刃物っていうのは、まあいろんな種類があるんですけれども、やっぱりあの長切れする、長く切れる、よくすぐ切れなくなっちゃう包丁とかってあるじゃないですか。それではなくて、一回刃をつけると長く切れる、長くお使いで、もちろんあの研ぎはしなくちゃいけないんですけど、その期間が非常に長くできるように、良質な鋼を使ったりとか、刃の付け方とか、いろんなことをこだわってやってます。
お名前は？
大河原と申します。工房は菊和弘っていう工房なんですけれども、は
い、この道に入られてどれくらいなんですか？
どれくらいだろう、もう何十年ですね。
ここでは何をされてるんですか？
今日はあの販売と、やっぱり刃物の修理、この場で修理もやってますので、包丁でもハサミでもこの場で修理をやってます。そうですね、砥石を当てて、あとはあの刃を矯正したりとか、ここによって刃の包丁の状態とか全然違いますんでね、それに合わせて適切に刃を研いでいくっていう。
今後どうしていきたいとかありますか？
まあ、そうですね、長くねこういう葛飾区の伝統工芸のこういうね、あの一般のお客さんと直接触れ合える場がね、今後も続いていければいいなとは思ってますけどね。
どういったお客さんが多いですか？
やっぱり馴染みのお客さん、葛飾区内の方が多いので、もうね30回目なんでね、もう長く
30
回やってるんです。あの私はあの途中から、父がもうずっとやってる感じなんですけれども、もう長年やってるんで、もう馴染みのお客さんが多い感じですね。
これ東京銀器って 銀製品なんですけど、その中で一つとして銀の指輪を作るという体験をやってもらってる、はい、
職人さん、お名前は？
私、西山です、はい、
どういうもの作られてるんです
か？まあ、メインはこっちなんです。ここにある大きい器、単金っていう方がメインなんですけど、ジュエリーの方も仕事はしてたんで、それで今ジュエリーのこともやってます。
え、今お客さんが作られてるのが銀の指輪を？
そうなんです。
今どういう作業されてるんですか？
今ね、土目をつけてます。土目って金槌の跡、これが逆に模様になって、これがキラキラして、
あ、模様を今作ってらっしゃるんですか？
そうです。
音が、ね、印象的な、どうですか、いい調子ですか？
そう、このリズミカルな音がないと綺麗には叩けてない。この安定したリズミカル、この感じがいい。
太い方と、
そう、太い方と細い方で打ち分けるとこうやって分かれる。ただ同じ方でもこうやって縞模様にも打てる。
技だね。
これ技だね。
技ですね。どうですか、体験してみて？
楽しかったね。
去年娘だけが体験したんですよ。
2回目なんですね。
そうです。で、自分たちを作らなくて帰ってからちょっと後悔しちゃって
やればよかった、
やればよかったって。でずっといつやるかなって見てて、今日やるって聞いたんで、で来たんですよ、すぐ。
そうだった。 じゃあお会いするの2回目ってこと
ですか。あ、そうです。このために来ました今日。
嬉しい。トントンカンカンやったんだね。
去年やりましたね。
疲れたちょっと。
大変だよね。ずっとつけてるんですか指輪。なんかこう出かけるたびに引っ張り出してきてつけて外を出かけして。
おしゃれして。
ね。おしゃれしたい時はね。ね。
素晴らしい。
嬉しいですよね。
すごい一番お気に入りのアクセサリーだね、これね。
かわいい。
大人になってもやりたい。
全然できるって使えるって言ってたよ。
自分で作ったやつだから
、うん、もう今度は自分でこういうの作ってなんか
やりたいの、
うんうん、お出かけとかに使いたい、うん見てる見てる、
やばお揃いだ、やだ1年ぶりに願いが叶ったね。
ほら見て、あのこっちの後ろ側にすると同じだね。
ほら
後ろに
すると3人でのお揃い、
ほら3人お揃い、
すごい、
ここでいいかな、
はい、いいよ、はい、
いいよ、
うん、なんか嬉しい、
なんか嬉しい、
なんか嬉しい
お揃いになって嬉しい。
お揃いになれてよかったね、うん、
ね、えそうできてよかった、お揃いで。
以上、葛飾区伝統産業職人会祭りの様子をお伝えしました。葛飾区の職人の皆さん全員キャラが濃いですが、仕事に対するこだわり、誇りをひしひしと感じました。葛飾区の伝統工芸の素晴らしさがより多くの方に伝わればいいなと思いました。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けする予定です。お楽しみに。